Alpha Academic Spectrum。
皆さんこんばんは。私たちが住む地球にはさまざまな言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方や物の見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、こんばんは、 DJ の秋田美由紀です。さて、このアルファアカデミックスペクトラムでは京都大学文学部の先生をお招きしまして、興味深い文化のお話とその対話についてお話を伺ってまいります。さあ、今夜スタジオにお越しいただきましたのは京都大学文学部の天野圭先生です。天野先生、こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さあ、そしてインタビュアーはおじさま代表、吉田進くんです。
皆さんこんばんは、吉田です。長く生きてきたおじさまは歴史というものの重みを感じることがあります。歴史、つまり時間には生きる知恵が詰まっています。その生きることについての意味が日本人と大きく異なる国、その一つにイタリアがあると私は思います。今夜お迎えしました天野先生は、京都大学に日本で最初に設立されましたイタリア語学、イタリア文学専修の教授でいらっしゃいます。特に先生は16世紀のイタリア史の研究、あるいはルネサンス文学とか、そういうことを中心に研究をされております。同時に天野先生はですね、京都にあります日本イタリア京都会館の理事長でもあります。先生、今夜はよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
では早速ですが、先生のお話を伺う前にですね、大好きな曲をここでご紹介ください。
はい、私実はイタリア語を始めた動機の一つが、カンツォーネと昔は言ってたんですが、今イタリアンポップスって言いますかね、イタリアのポピュラーソングの歌詞が分かるようになりたいということが動機の一つでした。ですからフェイバリットソングはいろいろあるんですけれども、非常に古い歌、当時つまり1960年代70年代のイタリアで流行ってたような歌が多いんですね。
先生はそれこそ中学小学校ぐらいからイタリアの曲に目覚めるっていうか、いいなと思われたんですか、年齢的には。
いや、そんな早くはなかったんですけれども、大学へ入った頃に、先輩の人で、当時のカンツォーネをみんなで聞く会をやってる人がいまして、そんな人の影響もありましたね。そんな関係でシンガーソングライター、イタリアではカンタウトーリと申しますけれども、自分で歌を作って自分で歌う人たち、こういう人たちの曲が大変好きになったんですね。
それはもう京都大学に入ってからという、
そうですね、
ことですね。
はい、
そんなお好きな曲の中から1曲なんですが、何の曲をご紹介いただけるんでしょうか、先生。
1曲というのは難しいんですけれども、ファブリッツィオ・デ・アンデレというそのカンタウトーレがおりまして、これはもう亡くなってるんですけれども、この人の若い頃の大ヒットソング、これはこの人ではなくて他の歌手も歌ってる曲なんですが、カンツォーネ・ディ・マリネッラ、マリネッラの歌っていうのですね。これは非常に好きでした。
それでは今夜のアルファアカデミックスペクトラムは、ファブリツィオ・ディ・アンドレでカンツォーネ・ディ・マリネッラ、この曲でスタートします。最後までどうぞゆっくりお楽しみください。
アルファアカデミックスペクトラム。
アルファステーションからお送りします、アルファアカデミックスペクトラム。今夜は京都大学文学部の天野圭先生をお迎えしてお送りします。
さて、先生のご専門はルネッサンス期のイタリア文学であります。ルネッサンス期というのは そのイタリアの歴史の中でどういう時代だったんですかね。
時代としましては16世紀ということになるんですけれども、はいはい、ルネサンスっていう言葉自体、これはフランス語でして、
はい、
再び生まれるという意味ですね。
分けると
ルですね。ルがこれまあ英語でもリターンとかリーナンとかってのがあるんですが、これにネサンスというのはネートル、生まれるっていうフランス語の動詞の名詞形ですね。ですから再生ということになるわけですね。で、何が再生するかと言いますと、これ文明でありまして、はい、人類の文明っていうのは古代、古代ギリシャとかローマの時代に栄えてて、その後中世になって暗黒時代になって文明は死んだと。で、死んだものが再び生まれて蘇る時代が今だというふうにルネサンス期の人は考えたわけですね。
16世紀ですね。
そうですね、はいはい、その少し前からもう15世紀ぐらいからすでにそうなってきてましたけれども、これが初めて行われたのが、まあ、イタリア、特にフィレンツェを中心とした、うん、イタリア中部だったということから、ルネサンスという言葉、この言葉自体は元の詩の人が編み出した言葉ですけれども、その時代の人がすでにそういうふうに自分たちの時代を認識してたということですね。
それでは、
はい、まずは先生の高校大学時代のお話から伺ってまいりたいと思います。先生は岐阜県岐阜市のご出身で京都大学に入学されました。入学された時の学部はなんと工学部だったんだそうです。
もともと理系が好きな子供だったんですか。
そうですね、理系大好き人間でしたね、う
ん、
文系には何の興味もないという
まあ、今ご専門になさってるイタリアに飛んじゃうんですけれども、幼い頃も含めて先生はなんかイタリアとの接点ってのあったんですか。
接点があったわけじゃないんですが、はい、どういうわけか好きでしたね。
もともと、
はい、なんとなくイタリアというものには親近感を覚えてましたね、なぜかというのはよくわかりませんけれども、今覚えていないだけで、はい、いろんな接点はあったんだろうとは思いますけれども、特に意識するほどのものはなかった、
はい、
ですけれどもイタリアは好きでしたね、
はい、なるほど
でも大学は工学部に入られて、
はい、
何かその工学部でこういったものを研究してやろうというなんか夢であったり、そういったものがあってまずはお進みになったんじゃないかなとも思うんですが、
まあそうなんですがね、はい、実は工学部の中でも建築がやりたかったんですね、はい、でどういうわけか魔が差したっていうんですかね、入試の直前ぐらいになりまして、電気っていうことになっちゃいまして
建築と電気また大きいですね、差がね。
まあそうなんですけどね、だから建築へもし仮に入ってたとしたら、はい、そのまま行ってたのかもしれないですね、わかりませんけどね。
イタリアも建築物はやっぱり素敵じゃないですか。
素敵ですね。
そこにもイタリアのことがあったのかななんてふと思ったんですが。
ありません。
その時にはなかった
まあもっぱら、うん、自分がやりたい、つまりこう現代建築なんかに興味があったんでして、まあ、イタリアの現代の建築家っていうのは有名な人いっぱいいますしね、あの関西空港なんかでもそうですけれども、実際のイタリアの国内では歴史的建造物を保存するための規制が非常に強くありまして、新しい建築を建てるっていう機会がほとんどないんですね。だからイタリアの建築家は外国で活躍したがるんですよね。
なるほどなるほど。それで先生は、まあ、京都大学の工学部電気に入られて、はい、3回生の時に文学部に転部されてるということですね、
はい、
これは差し障りがなければなぜ転部されたんですか。
差し障りは別にございません。勉強ができなくってこのままでは到底にっちもさっちもということになってどっか先の行き先を探したということです、
はい、ここではまだイタリアは関係なくですか、文学部に行った時は。
関係ないことは全然ないです、イタリア文学っていうのは日本の大学ではそういう専門があるところっていうのは非常に現在でも少ない、はい、ましてや当時はですね、多分京都大学が唯一だったと思います。東京大学にもまだなかったんですね。ですからまあ渡りに船といいますか、イタリア好きとしましては他に行くところなど考えもつかないという。で、あと一つは日本イタリア京都会館というのが、大学のすぐ近くにできまして、そこへ通い始めたということもあるんですね。これはイタリア語を勉強するためでしたけれども、
だからやっぱりベースがあるんですよ、まあ、建築っていうところで、まあ、希望はあったんだけれども、しかも3回生の途中ですね、
まあ、ちょっとですね、3回生にまで入っちゃってましたんで、年度の切れ目でないと移ることが難しかったんですね、
じゃあ3回生まではしっかり工学部に在籍されて。
そうです、在籍としましては3回生まで工学部にいまして、
で4回生の時に
いやそういうことができなくって、うん、3回生を2回やるということになりまして、ですからこう5年間かけて卒業するということになりました。
まあ、あの工学部での限界を感じながらもともと持ってらっしゃったイタリアへの、ね、興味がちょうどあったということですね、うん、それで大学院もイタリア語の、
それ以後はもう脇目も振らずイタリアといいますか、
はい、
大学院もずっと、同じ京都大学の大学院で、はい、やりました。
よく聞くんですけど、その大学時代に影響を受けた指導された先生とか、あるいはお友達とか、そういう方っていらっしゃるんですか？
この専門分野ではいないんですけれども、これは理学部に在籍してた人なんですけれども、はい、学年の上では先輩にあたる人でして、この人がまあカンツォーネが好きで、それだけじゃなくって、なんと言いますかね、価値観なんかでも影響を受けましたね。
はい、でイタリア文学の専門研究が盛んな大学っていうのはあるんですか？
文学に関しましてやっぱり東京大学ですね。
東京大学、
はい、これはイタリアという名前は確かついてなかったと思います、はい、南欧文学とかいうの
は。南欧ですか、
はい、実質的にはまあイタリア文学の専門といいますと、その東大と京大、あとイタリア語の語学の専門でしたら外語系の大学、あるいは学部、これがありますね。でそういう意味では東京外国語大学っていうのがイタリア語の教育としては京大なんかよりも古いですね。戦前からあったはずです。
イタリア語のね、
はい、京大ができましたのが戦後すぐぐらいですね、う
ん、
で東大はもう割と最近ですね。
ああそうですか、はい、イタリア文学に入られるきっかけはカンツォーネがもともと好きだったという要素の上に、日本イタリア京都会館、通称イタリア会館ですか、
はい、
それがオープンした時期にちょうどそこにイタリア語講座があって先生は通い始めたと。そのイタリア館についてどんなことやってるっていう、まあ、PR も兼ねてそこの理事長も先生もなさってるんで、
はい、はいはい、これはあのホームページをご覧いただくと一番わかりやすいかと思うんですけれども、
はいはい、
本校というのが京都大学のすぐ近く、東一条にありまして、
はいはい、
この他に大阪梅田校というのがあります、はい、で京都ではですね、これとは別にウィングス京都という市場の近く、
はい、
はい、ここで語学講座の教室をやっております。で語学講座はこれ今申し上げました3つの場所どこでももちろんやっておりますけれども、はい、それ以外にですね、文化講演会ですとか、いろんな企画を立ててはやっております。最近といいますか、これからしばらくですね、東日本大震災がございましたので、この被災者支援キャンペーンといたしまして、はい、チャリティーセミナーというのをやる計画を立てております、いろんな災害と文化に関係する連続講演会のような形で、いろんな方に来ていただいてですね、やっていく予定になっております。
大体いつ頃企画されてるんですか？
第1回は確か5月の28日だったと思いますけれども、
ということは昨日行われた、
はい、
ということですね。
はい、
で、
そうですね、
第2回があるんですね。
第2回、はい、日時までは決まっておりませんけれども、はい、地震の専門家であります、京都大学の元総長の大池和夫先生ですとか、いろんな方に来ていただく予定になっております。
イタリアも地震の多い国ですね。
多いですね、はい、
だからそういう意味ではなんかいろんな共有できる、ね、ところがあるんでしょうね。
どなたでも参加ができる、
もちろんです、
ね、
はい、でこれの受講料は全額、東日本大震災の被災者の方への義援金とさせていただきます。
ぜひ、
はい、
あの2回目以降も計画されておりますので、はい、そういうことで先生はイタリアにどんどんのめり込むって言ったら失礼ですけれども、ご専門が進んでいくということです。特にその中で先生はルネッサンス時代のイタリア文学ということがご専門でもあります。そもそもルネッサンスのその歴史的な意味と、それからヨーロッパ全体、まあ場合によっては東洋にもあるかもしれませんけど、その辺のルネッサンスとはということについて解説していただけますか？
はい、ルネッサンスと言いますのは、先ほども申しましたようにルプラスネッサンス、つまり再生ということで、ということは一旦死んだものでないと再生することはできないわけでして、
ははは
ということは中世はやはり文明が死んでた暗黒時代ということになります、
はいはい、
でこういうルネッサンスとイタリアの結びつきっていうのは確かに非常に強いものでして、イメージ的にはむしろ外国で強いんですね、つまりこうイタリアっていうものがそんなにこう世界をリードするような立場に立ったという時期というのは歴史的にはあんまり多くない、でそれ以前の中世末期なんかですと、むしろフランスの方がリードしてた、だもんですから外国ではどうしてもイタリアというとルネッサンスと、でしかも今残っております建造物、特にローマなんかですと、はい、後期ルネッサンスのものが圧倒的に多いということになるんですけれども、イタリア人自身にとりましてはこれ必ずしもありがたい時代じゃなかった。
ルネッサンスが、
はい、
はい、 中世ってだいたい何世紀から何世紀ぐらいのことを言うんですか。
これ難しいんですけれども、はい、普通は西ローマ帝国が滅亡して中世になったというのは、うん、考え方ですね、うんうん、でそうしますと、まあ、5世紀の末ということになります。
はい、ですから14世紀ぐらいまでのこと、はい、
ですからざっと1000年間、
はあはあ、そうですね。
ですから単純に考えましても、うん、この1000年間ずっと暗黒だったのっていうこれはやはりちょっとおかしいですね。
違うだろうと、
はい、イタリア人自身にとりましてはこの中世の末期、うん、特に12世紀13世紀、はあ、14世紀になりますとペスト、これが流行りまして、はい、一段落いたしますので、はあ、14世紀の初め頃までというのがイタリア人の考える、はあ、自分たちの中での輝かしい時代であったと、はあ、いうことになるんですね。
中世の時代の風景っていうのは宗教的にはキリスト教の世界ですよね。もちろん
もちろんそうですね。
そうですね、うん、そのルネッサンスで変わる前の宗教っていうのはどういうようなヨーロッパのだったんでしょう。
これは私も宗教の専門ではありませんけれども、はいはい、中世に限ったことじゃございません、うんうん、現在に至るまでもうイタリアは圧倒的にキリスト教の世界です、うんうん、でこれを抜きにしてはイタリア文化あるいは西洋の文化っていうもの自体何もわからないだろうと思います。でこの宗教ですけれども、これは暗いというイメージが結びつくのはですね、あくまでもルネッサンスの側から見た場合の話でして、うん、実際こう教会なんか向こうの古い教会へ行っていただきますと、うん、いろんな浮き彫りがありまして神様の図像があったりしますと、うん、これは私は世界の光であるっていうようなことが神様の言葉としてですね、うん、出てきます。つまり明るいんですね、うん、で中世の人がどう考えてたのかと申しますと、古代の人っていうのはつまり紀元前の人はギリシャ人であれローマ人であれ、またイエス様がおいでにならなかった、だから刑事以前ということになりまして、人類は真実が見えなかった、つまり闇の時代であったと、それに対して紀元以後イエス様以後になると初めて人類に真理が示されて、で光が見えた、つまりすごく明るくなったんだという、こういうふうな認識を中世の人はしてたわけです。
それはおおむね全部ヨーロッパの人はそう考えた、そうですね、ということですね、はいはいはい、
でこれがルネッサンス期になりまして、ある意味劇的に変わる、つまり逆になっちゃうわけですね。
中世がなんでルネッサンスを引き起こしたんですかね。
これは難しいんですけれども、はい、いろんな要因がありまして、よく言われますのは、はい、15世紀の中頃にコンスタンティノープルが陥落する、
はい、
オスマントルコに占領されると、はい、いうことになりまして、ギリシャ人の学者ですとか書物ですとかが大量にこう避難してくる、でこれによってこうギリシャが非常に身近なものになったと、
はい、
つまり東ローマ帝国では古代ギリシャ以降、うん、ずっと学者はギリシャの文化的伝統にのっとってですね、うんうん、研究を続けてたわけでして、はい、もちろんプラトンやアリストテレスもよく知られてたわけですね、うんうん、でこれがまあダイレクトに西ヨーロッパにも入ってくるということになったというふうに言われますね。ですけれども、もちろんそれ以前からそういった素地は当然あって関心は持たれてたわけですよね。だからすぐに流入してこれたわけです、
ね、うん、で歴史的にはその教会の圧力みたいなのに民衆はこう不満を起こしてたと、そういうことは全然、
いやそれは全くないと思いますね。で今申しましたような流入についても、うんうん、教会がむしろリードしてるわけでして、ですから向こうの東の教会がですね、今まではこう西の教会をどちらかというと低く見てたところが、もう背に腹変えられなくなって西の教会、つまりローマ教会、カトリックを頼ってきたと、こういうことですね。
でそこで先生、ルネッサンスっていうのは具体的にはどういう分野でその明るくなったっていうか文明が変わったんですか。
まあ、明るくなったというのはそのルネッサンス期の人たちが抱いたイメージでした、
はいはい、
これは要するに古代の文明が復興したと、うん、復活してきたと、これをもって明るいというふうに名付けたわけですね。ですからそれ以前のものは、つまり中世のものは相対的に暗いと、はい、あんなものはダメだと、うん、いうことになってたわけで、
うん、
ですからつまり古代ローマ風のものが目に見える形で現れてきたというのは、建築であれ彫刻あるいは美術全般にそうですし、
はい、ということはその昔のイタリア、あれ紀元前ぐらいになるんですか、そういう脈々とあって中世で多少それが変わってて、それをもう一度東の方から来た人たちと教会がもう一度人間回復みたいなことをスタートしようと。違いますか。いや解釈としてそのベースに流れてるのはやはりもう一度イタリアを、ね、
この見方というのは、はい、すごくルネッサンスを、光として、うん、それ以前の中世を暗黒時代だとする、はいはいはい、日本でも学校教育ではそういうような教育が行われていると思いますけれども、はいはい、そういう見方にものすごく支配された見方だもんですから、
はいはいはい、
どうしてもやっぱりこうイタリア人が現在、まあ、感じているようなものとはズレが出てくるんですね。
あ、そうですか。
は
い、じゃあイタリア人が感じてるっていうと基本的にはどういうことなんですか。
ですからこれおそらくイタリア人だけじゃない、うん、ヨーロッパ人みんながそうだと思うんですけれども、うん、自分たちの文明のルーツですね、うん、これやはり中世にあるというのがまあ一般的な感じ方ですね。ですからまあ、イタリアなんか特にそうなんですが行かれますとですね、
はい、
そのそれぞれの町を代表する建物、はい、例えば市役所であるとか、うんうん、まあ、例えばロンドンのテームズ川の川沿いにあります国会議事堂なんかでもそうですね、はい、あれはまあ見るからにゴシック風の建物、はい、ゴシックというのはこれ中世の様式ですね、
はい、
でロンドンの国会議事堂はこれ近代になってから作られた建物でして、はい、中世のものでは全然ありません、
は
い、ですけれどもああいう中世風の格好をしている。でイタリアなんかですとフィレンツェでもどこでも市役所の建物って言いますと、うん、中世の都市国家時代の国会議事堂がそのまま修復されて使われてますよね。でこれは例えば日本で廃藩置県が行われて、
はい、
それ以前のお城は全部壊されたわけですよね、で、はい、知事がいるところっていうのは新たに別の場所に建物を作った、これは要するにそれ以前のイメージが残ってては困るからですよね。江戸時代はもう終わったんだということを明治政府はアピールしたかった、
は
い、それに対して今申しましたようにイタリアをはじめヨーロッパでは何かにつけて中世の建物あるいはそれに似せたものを自分たちの中心に据えているということはですね、自分たちの文明のルーツは中世にあるというふうに誰もが感じているということですよね。
はあ、まあ、一つのエビデンスですよね。それを中世じゃなくてルネッサンスの時の建物を模倣するとかそれがランドマークになるわけでもないんですね。やっぱり中世に行っちゃうんですね西洋人っていうのは。
ヨーロッパの場合、
ね、ヨーロッパの場合はね。
ですから例えばアメリカの場合ホワイトハウスっていうのは
どこ行ってもあります本当に田舎に行ってもね市役所とかね、はい、知事のいるところはね、ホワイトハウスのミニホワイトハウス
あれがルネッサンスをルーツにした建築物ですよね。
はあ、それで、まあ、中世があった上でのルネッサンスの時代ですけれども具体的にどんな分野で華々しい功績があったんですかね。もちろん文学は先生のご専門ですけれども、
はい、まあ、文学の場合ですとちょっと事情が複雑になります、
はいはい、
と申しますのはまず古典古代ですね。まずはローマですからラテン語、
うんうん、
続いてはコンスタンチノープルから入ってきた学者に従ってギリシャ語、
はい、
こういうようなものの研究がまず行われました、
うん、
ですからとりあえずはイタリア文学じゃなくって、
はい、
古代のそういった文学、
うん、
文学と申しましても哲学や自然科学全部ひっくるめての、はい、書物ですけれども、でこれがまあ15世紀を代表する文化的な趨勢だと申し上げていいと思いますね。でこれをヒューマニズムというふうに申します。
ヒューマニズム、
はい、でこの間はですねイタリア語の作品というのはあんまりこう作られない、作られないことはないんですが、うん、多くの人はそういった古典のものに夢中になってますのであんまりこうどんな作品がたくさんできたかというと、
うん、
それほどは華々しくはなってないんですね。
うん、
で16世紀入りますとそれが一段落します、
はい、
でそれと同時に活版印刷術というのが普及します、
はいはい、
でこれはご承知のようにグーテンベルクが発明したわけでして、うん、15世紀なんですけれども、うん、すぐにはやっぱり普及しません、
うん、
グーテンベルクの作りました42行の聖書っていう有名な本があるんですけども、これなんか実物をまあご覧になった方もあろうかと思いますが、うん、非常な豪華本でして、
うん、
一人では持ち運ぶことも難しいような大きな本、
はい、
でしかも金や銀で彩色してありましてですね、大変なものです。でこんなものが大量生産して出回るなんてことはありえないわけでして、はい、明らかにこれは手で書いた写本、
はい、
これを模倣して作ってるんですね、
はい、
ですから活版印刷術ならではのメリットといいますか、安い本が大量に生産できるというようなことには結びついてないわけです。
あ、そうですか。
でそういうようなことが始まりますのは16世紀入って、特にベネツィアですね、フェニス、ここに印刷所がたくさん作られまして、今でいうところの文庫本にあたるようなものが大量に出回るようになります。でこうなりますとまずは古典の本ですね、
はい、
ギリシャ語やラテン語の本がこれでもって文庫本として出回りますが、それに伴って当然イタリア語の作品も大量に作られる時代になってくるわけです。ですからこれメディア革命ですよね、言ってみれば。でこうなりますと新しい作品を作ろうという人も当然たくさん出てきますんで、
はい、 先生文学というよりもやっぱり時代背景としてはドキュメントで残る文学を筆頭に哲学もあるいは科学技術もなんかそういう全体のことがまずベースにあるということですね、
はい、まさにその通りだと思いますね、うんうん、文学というのは人間の文化の一側面に過ぎないわけでして、うんうん、文学だけを取り出して云々するという態度は私はあまり好きではない、
なるほど、ね、
ですから一つの時代一つの社会の持ってた文化の全体ですね、うん、もちろんこれ建築から、まあ、文学だけじゃなくて美術音楽、うん、でそういったいわゆる芸術だけじゃなくてですね、はい、政治あるいは軍事に至るまで人間の活動すべてが一つの社会を形成するわけで、うん、それを知ろうと思いますと文学も非常に重要な一側面になりますけれども、うん、これだけをただ一つ取り出して他の分野と切り離して見ていくという態度はあまり関心できないと私は思います。
アルファアカデミックスペクトラム、
よくルネサンス時代その文学もさることながら建築だとか科学だとか天文学だとかありますけれども、その非常に才能を一人の人がたくさん持ってるっていう、ミケランジェロだとかですね、レオナルド・ダ・ヴィンチだとか才能がある人が多いんですね、
はい、まずもってですね、当時はそんなに専門分野が分かれていたわけじゃないですね。ですから今から見ますといろんな専門のことを全部知り尽くしているというふうに見えますけれども、
はいはい、
当時の感覚では知識が豊富であったというだけであって、いろんな分野を寄せ集めているという感覚はおそらくなかった。それだけじゃなくてですね、現在では万能の天才、特にレオナルド・ダ・ヴィンチに関してそんな言葉が使われますけれども、はいはい、普遍人っていうような言い方をする方が多分正確だろうと思うんですが、人間として求められる能力、はい、でこれは人間というのは政治的な動物ですから、うんうん、政治ももちろん含めてですけれども、こういった能力が非常に重要だという考え方、うん、これを打ち出しましたのがレオン・バティスタ・アルベルティっていう人なんですけれども、はあ、これはまあ15世紀の中頃に活躍した人でして、この人自身ですね、政治的な活動もやった人ですが、建築家としても活躍しましたし、はい、文筆家としても活躍しましたし、古典学者としても活躍しましたし、で地位の高い人でしたんで、そういった催し物のオーガナイズ、これもやっておりますね。でこの人がやはり自分の著書の中でですね、人間体育を含めてですね、いろんな能力があるべきであると、一つのことばかりやってるのはよろしからぬよというようなことを言ってますね。
現代はそれに比べてなんか専門家がガッとこう要求されるっていうか、もてはやされるわけでもないんですけど、まあ、非常にこうオールラウンダーっていうか、オールラウンドの人ももちろんいるわけですけど、もっともっと専門的に、つまり教養人とかね、もっと言うと哲学なんてあんまり勉強する人いないんじゃないかなっていうい
やそんなこと言うと哲学科の先生に怒られますけれども
、はい、
まあこれある程度仕方がないんじゃないでしょうか、
ね、はいはい、
どんなことでも深く極めようとしますと全部を全部やってるっていうことはできませんので、
はいはい、
どうしてもこう専門に分化していくことによって文明は進歩していくというところありますので、うん、ただまあおっしゃるように極端になってしまいますと、
うん、
例えばこうよくある話ですけれども、お医者様の中でですね、
うん、
俺は心臓の専門家だと、
はい、
で心臓はバッチリ治りましたよ、でも他の部分は死にませんぜと、
あ、
患者は死にました、でも心臓はバッチリなんですって、そういうことになってしまってはこれはやっぱりまずいですよね、ですから気配り目配りは必要でしょうけれども、ある程度やはり専門分野に限って追求していくっていうことは避けがたいと思いますね。そうしないとなかなかこう進歩というのが望めません
よ、ね、なるほど。それとあと先生のご専門の文学に牧歌地をデカメロンを書いた人ですね、
はい、
ルネッサンス時代の文学っていうのはその前の中世あるいは後世にどういう影響を与えてるんですかね。
まずイタリア文学の場合ですと、
はい、
牧歌地をはじめとします、14世紀、これは、まあ、はい、ルネッサンスよりも、まあ、正確に言いますと前、中世の文学になるんですが、
はいはい、
ダンテ、ペトラルカ、ボッカッチョ、これを、まあ、三大文学者というふうに、呼んでおりまして、
ルネッサンスの三大、
いえいえ違います、イタリアの現在に至るまで、
はい、全部15世紀に
14世紀です
、14世紀に出てるんですか、
はい、でダンテの場合にはもう13世紀の末に活躍を開始しております、
はい、
ですけれども代表作の新曲というのは14世紀入ってから書かれてます、
はい、
でこの3人がイタリア語っていうものをまあ作り上げたと言っても差し障りないほど重要な作品になったわけですね、
はい、
ですからそれ以後の人たちはこれを無視して作品を書くということはもう誰も できていませんね。
先生、イタリア語を作り上げたっていうふうに今おっしゃられたんですけども、はい、あの私たちが考えるイタリア語とまた違うんですか？
いえ、今話されてるイタリア語というのは、もともとこの3人が文学作品を作るために編み出したような言葉だったわけです。言葉というのはですね、何かこう文学作品なり何なり重要な作品がその言語でもって書かれませんと、はい、例えばどこかの方言、日本でもいろんな方言がありますけれども、これは話すことはできてもですね、これで物を書けと言われると非常に難しい。でましてやこれで学校教育、高等教育まで全部やっていけと、熊本弁で全部やれと言われてもですね、なかなか難しい。でこういうことが可能になるのは、その言語を使って徐々に徐々にいろんな人がいろんな工夫をしながら、さまざまな表現を使ってどんなことでも書けるようにしていくからですね。で必ずしも書くだけじゃありません。文学の場合ですと、文学というものはこれもともとは口で話す、あるいは歌うということから始まってます。ですから文字に書かれるようになるのは比較的後になってからですね。ですけれども、やはり文字の助けというのは非常に大きい。
なるほど。イタリアの歴史っていうか、その地理的なね、基本的な都市国家っていうか、ローマとかベネチアとかフレンツェとか、いろんなところがバラバラにずっと歴史的に、
はい、よくご存知ですね。イタリアというのは都市国家の世界、
はい、
でこれがちょうど日本の明治維新の頃になって、やっとイタリアという一つの国になったんですね。ですからそれ以前はバラバラの国が寄せ集まっていた状態です。
喋ってる言葉も
違いました。
相当違うんですか？
相当違いました。
日本も明治以前はね、薩摩と東北の人が喋ったって通じないっていう、
今も少しね、方言ですと差は大きいですけれども、
はい、やはり日本よりも差は大きかったんではないかと思います。現在でもこの方言の強い地域行きますと、はい、イタリア語は普通の人は話していません。
そうなんですか？
もちろんイタリア語はできますよ。学校教育は全部イタリア語ですから。
あ、できるんですか？
もちろんできます。
はあ、
少し前ですと、相当な高齢者の場合にはイタリア語が増えてたという人もいました。ですけれども、はあ、今の時点ではですね、かなりの年齢の方でもイタリア語ができないなんて人はまずいません。それはいませんけれども、自分たち同士、つまり家族内、はい、あるいは職場で同じ地域の人ばっかりがいる職場なんかですと、イタリア語、つまりこれはトスカーナ語ということになるんですけれども、はい、中部イタリアのフィレンツェを中心とした地域の言語、うん、これではなくですね、それぞれの地域の言葉で話しているというケースが、
日常生活
は、ね、はい、そうです。
だから公共語、言語とか、あるいは教育はもちろんそういうことでやられてるんですけど、標準語はトスカーナ語、
まあ、そういうことになります、
ということですね、
はい、これをイタリア語というふうに呼んでます。
イタリア語と
知っていかないといかないですね。語学を学びに行くのに、
まあ、皆さんね、イタリア語はどうせできますんで、ね、不自由することはないんですけれども、向こうの人たち同士が喋ってる言葉を横で聞いてて、自分は随分イタリア語を勉強してから来たのに、一言もわからないじゃないかと、こういうことは起こりえますね。
ということは、そのトスカーナという標準語とそれ以外の地方の言葉は相当ギャップがあるということですね、う
ん
う
ん、ですから地方によるんですよね、うん、トスカナ語と非常に異なる方言を持っている地域もあれば、
はい、それはもう南が典型ですか？
いや、南だけじゃなくて北も含めてですね、トスカナというのがイタリアの真ん中あたりですので、大体ですけれども、地理的にそこから離れるほど異なってくると、大体ですけど ね、いうことになりますね。それから、あの、家庭によっても違いますね、
はい、
家庭の中でも、もうわざとイタリア語を使うんだと、うん、いう、まあ、子どもの教育を含めまして、はい、そういう方針でやってらっしゃる方も当然おられて。
知ってた、そのイタリア語がさ、我々でいうその標準語が日本の隅々までっていうかね、まあ、もちろんローカルはあるとしても、それぐらいイタリアでは、ね、
でもローカル色が強い。ヨーロッパって隣接する国同士で違うじゃないですか、言葉が、
うんうんうん、
だからどこかにこうなだらかに違いはあるのかなとは思ってましたけれども、
う
ん、
でもそれはそうですよ、うん
ね、
ですからこれは、あの、ある偉い先生が、うん、お書きになってたことなんですが、例えば日本語と比べますと、はい、平安時代の枕草子や、紫式部の使ったのが日本語で、今我々がこうして喋ってるのも日本語だというんであれば、
はい、
これはヨーロッパに話を移しますと、うん、イタリア語もフランス語もスペイン語もこれ全部ラテン語だと、
う
それぐらいの違いでしかないということですね、うんうんうん、ですから今もイタリア半島の中での方言の差がひどいと言いましても、そういう言い方をすれば、全部ラテン語でも同じ言語じゃないかということになってしまう、やはり違いというのは非常に相対的なもんでして、ものすごく違うのか少しだけ違うのかというのはなかなか難しいですよね。
そうですよね。
あのラテン語であればフランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、要するにベースがそうであれば、よくヨーロッパ人でさ、私は5カ国語を喋れますとかさ、8カ国語を喋れます、実は文法とかボキャブラリーはほとんど似てるよね、スペイン語とかポルトガル語なんて、はいはい、ちょっと変える程度で。だから日本人が言う日本語それ以外っていうのと全然理屈つなぎのな、ね、ちょっとしたマイナーチェンジみたいなことちゃうかなと思うな。
いや同感ですね。私も全く同じことをよく思います、ですからヨーロッパの人がヨーロッパの言葉を5カ国語6カ国語知ってるというのは、はい、あんまり自慢にはならない、でこれに対して全く違う言葉、日本語もそうですけれども、はい、アラビア語ですとかですね、ヨーロッパの外の言葉を知ってるという人は、これは我々が英語なりなんなり外国語を知っているというのとまあ同じようなことだと思っていいと思いますね。
なるほど。先生、あの研究を始められた頃のお話を聞きたいんですけれども、なんか苦労話ってなります？
苦労というのはある意味ではありませんでした、というのはこれ要するに趣味が高じて仕事になった、ということですんで、そういう意味での苦労はないんですけれども、初めてからしばらくして気がついたのは、外国語っていうのは一般にそうだと思うんですが、私の場合にはイタリア語、イタリア語の意味が分かるようになればイタリア文学が分かるんだというふうに単純に思い込んでたんですが、実はそうではなかったと、これはやはり苦労と言いますか、心理的にやはりちょっとがっかりと言いますか、そういう簡単な話ではなかったなと。
壁にぶつかったと。
一種の壁ですね、外国の文学というのはやはりこうその言葉の意味が分かるようになったというのはただの出発点ですね。でその次の段階を超えるということは非常に難しいんじゃないかと、ある意味絶望的に私は感じております。こんなことを言うと何かこれから勉強を始めようとする若い方には、ちょっとこう気持ちがめげちゃうんじゃないかと心配になりますけれども、でもやっぱりこう私の好みとしましては、本当にある困難っていうものはやっぱり認識した上で取り掛からないと、それを騙してですね、簡単だよイタリア文学簡単だよ、はいはい皆さんやりなさいよということでこう誘い込むというのはやはりちょっと無責任だという気がしますので、本当はかなりこう外国の文学というものですね、これは非常にこう厄介だなと、言葉の意味が分かるというのはもう本当の出発点に過ぎないんで難しいなというのが、率直な気持ちですね。
だから語学のスペシャリスト、もっと言うとあの通訳の方とかね、が全部文化をね、その英語なら英語のっていうと、あるいはマインドがね分かってるかと、必ずしもそうでもないよね、
訳す方によってね随分作品変わってきますもんね、
そうね、そのバックグラウンドが分からないと、通訳自身もやっぱりこう差が出てくるっていうかね、だと思いますね。まあ、そういう壁にぶつかられても今なおイタリア文学の研究に勤めておられます天野先生です。先生の毎日について少し教えていただけますか？
これは申し上げることはほとんどありません。パソコンの前に座って何やらパチパチやっておるだけという、非常に面白くもなんともない生活ですね。
周りから見たら面白くなさそうに見えても、先生自身は楽しんでいらっしゃるんですね、今研究は。
それはまあそうですけどね、
やっぱりパソコンで文献を探れるんですか？
文献と申しましても、文学の場合、これ一口に文学の研究といってもいろいろあるんですけれども、私のように古いもののことをやってますと、どうしてもこう手で書いた写本ですとかですね、あるいはまあ印刷本であってもその当時、例えば16世紀の頃に印刷された本、この同じ作品は現代普通の文庫本なんかでも手に入るわけですけども、それは現代の学者がエディションを作ってるわけですから、句読点をはじめいろいろ現代仮名遣いにしてるわけですよ。でそういうものから得られる情報っていうのは非常に限られてますので、どうしてもこう古いものをダイレクトに見る必要があります。でこういうものは写真ということになるんですけれども、昔はこれはマイクロフィルムと申しまして、35ミリの版のフィルムにですね、白黒の映像が入ったものをですね、マイクロリーダーという機械を通して見ると、非常にこれはやりにくい。これに対して最近はデジタル化されているばかりではないんですが、デジタル化されているものについては非常に便利になりましたね。簡単に見たいところへ飛べる、しかもそこにレイヤーなんかを使って書き込みができる、 しかもこう拡大ができますから、
はい、
筆跡の非常に細かいところまで、詳しく見ようと思えば、見ることができる。
そのオリジナルがデジタルでそのまま世界どこでも見れるっていう状態が実現してるということですか。
まあ、なかなかイタリアの場合にはそこまでは実現
してないん
ですね。ないですけれども、そうなりつつあることは間違いありません。
は
あ
は
あ、でそうなりますと、まあ、もう便利さは非常に向上しますね。ですから昔だったら非常に限られた学者が、また限られた人の紹介状を持っていかないと、見せてもらうことさえできないと。でましてや家持って帰るなんて論外、国宝級のもんですからね。ですけども、そんなものを例えば我々がですね、偉い先生の紹介状をもらって、どこそこの図書館へ行って見たところで、前に据えて見てるだけで何ができるということはないんですよね。それに対しまして写真でしたら、いくらでも自分の自由なだけ眺めていることができるというわけですから、これはもう全く違います。研究の進歩にも非常に大きい影響があると思いますね。以前は限られた人しか見ることさえできなかったものが、誰でも見られるようになればですね、いろんな知恵が湧いてきます。
あと講義をしたり学生さんとの交流っていうのは
非常に、それもこう一生懸命やっております。私は決して嫌いではありません。学生さんと話をしてですね、いろんな交流をしていく、あるいは学生さんの方からもいろんな意見を聞くということは大好きです。
です
から先生の方がですね、なんか全てを知り尽くしていて、高いところから講義をして、学生さんはそれを聞いてノートを取るだけっていう順には私嫌いなんですよ、ね、フィードバックがないと。
なるほど。
で先生もよくわからないことを一緒になってやるというのが、これがまあ楽しいわけでして。
それともう一つ、学会とかイタリアに行かれるとか海外との交流っていうのはあるんですか。
あの私自身はですね、はい、まあ、これプライベートな事情からなかなか今左京区を出るということが、はい、やりにくくなっておりまして、はい、イタリア行くことができずにいるんですけれども、
はい、
イタリアから京都大学の場合でもイタリア人の先生がいますし、
はい、
いろんな意味でこうイタリアとの交流は、盛んですね。でこれも先ほどのインターネットをはじめですね、いろんな意味でこう非常にやりやすくなってますので、必ずしも人間そのものが行かなくてもですね、交流あるいはコミュニケーションを取るということはごく簡単にできます。で留学生は常に行ったり来たりしてますので、そういう意味からも向こうへ留学している学生からはいろんな質問が私のところへも来ますし、
それ京都大学の
学生
さん、大学院生で向こうで留学してる、
はい、イタリアで研究している人ですね。これもまあ簡単にそういう意味でですね、質問をしてきて、答えられることは答えてやれますし、
もっと古いことを研究してる学生さんもいるんですか。
います、はい、先ほどおっしゃった牧歌帳をやってる人もいますし、
はい、逆にもっとこう近代に近い、
もちろんいます、はい、現代作家をやってる人もいます。
イタリア映画を研究してるような人いません
、うん、京大の場合には、文献文化学という大きいジャンルの中に入ってますので、やはりこう文献を扱うのが私どもの専修の仕事ということになります。ですけれども、広い意味では映画も当然入ってきます。ですから、先ほども申しましたように文学だけを取り出して、やるというのはあまりいいことじゃない。現にですね、今イタリア人の先生でおられる方は、イタリア映画ですね、も、自分の非常に強い関心の的になっておりまして、映画と文学の関係なんかもやってられます。
先生は例えばランチはスパゲッティとかパスタとか、ね、夜はワインをお飲みになるとか、そういう暮らしはどうなんでしょう、イタリア。
パスタは大好きです。
イタリアというと私たちから見ると明るい日差しがさんさんと降り注いでて、ね、美味しい食べ物がたくさんあって、あと車がかっこよくてと思うんですけど、そういったところ
の先生どうなんでしょう。もともと私もですね、はい、そういった意味でのこうイタリアへの憧れというのが非常に強かったですね。イタリアの料理、車も大好きでした。そういったものに惹かれてだんだんイタリアへ惹かれていったという、これがまあ本当のところでして、おっしゃることよくわかります。
先ほどね、イタリア映画面白いよねって言われたんですけど、そういう面白いというよりは、私はどうしても建物とかそこに出てくるファッションであるとか、そういうものにどうしても目がいってしまって、
まあ、ファッションにだけは私はあまり興味がないですけれども
先生にルネッサンス期の、イタリア文学のご研究についていろいろ伺ってきたんですけれども、先生これからの、先生のご研究の未来といいますか、将来はどんなふうにお考えでいらっしゃいますか。
私はこれ非常に明るいというふうに思っております、はい、と申しますのは、日本では1990年代にイタリアブームというのがございまして、
はい、
イタカジですとかですね、イタメシとかいうのがこう、言葉になりまして、ティラミスなんていうお菓子も流行ったりいたしました、はい、あれ以前の日本におきましては、イタリアというものは非常にマイナーな存在でして、どちらかというと悪いイメージばかり 広まっていたストライキが多いとかですね、
そうですね、
はい、泥棒が多い、ストライキに泥棒にしかも何ですか、
あとゴミの問題もありますよね、
はい、街が汚れているとかですね、
あ時間いい加減だとかね、なんかそんな、
で、まあ、一つには日本戦後の場合にはアメリカからの情報というのが非常にこう強く入ってまいりまして、はい、でアメリカにおいてはやはりこう、まあ、なんと言いますか非差別的な扱いを受けている民族の一つがイタリア人だった、はい、まあ、実際にこうマフィア等がはびこってまして犯罪とも結びついているイメージが強かったということはあると思うんですが、これがまあ劇的に変わったのが例のイタリアブームですね、はい、で私なんかがイタリアのことを勉強し始めたのはブーム以前です、もちろん、はい、でその頃のことから考えますと現在はイタリアについても皆さん、まあ、サッカーもそうですし、いろんな意味でですね日本での関心が非常に高まっておりまして、実際学生さんのレベルを一つ取ってみましても私が学生だった頃とは比較にならない高いレベルになっております。ですから私が書いた卒論ですとか修論なんていうのは、うん、今の学生さんが書くものとはもう雲泥の差がありまして、うん、非常にレベルが上がってきております。ですので、先ほど申しましたようにイタリアとのつながり、イタリア人の先生がおられたりということもありましてですね、そういう意味では非常にこう将来は明るい、ですけれども私の感覚ではまだまだこれやってくれる人が少ない。日本では明治以降ですね、はい、英独仏あたりですと非常にいろんな研究が行われてきて伝統もあるんですけれども、イタリアとなりますと非常にまあやってる大学も少ない、やってる人も少ないと、でやはりこう人が少ないとどうしても切磋琢磨も十分できませんし、いろんな意味で研究の進歩があまり早くは望めないということになってきます。そういう意味でこうまだまだ以前に比べれば非常にこう進むようになったんですけれども、もっともっといろんな人にイタリア文学の楽しさといいますか、うん、はい、素晴らしさを味わっていただきたいというふうに考えております。
でもこれからの学生さんが頼もしいっていうのが、ね、希望が持てますよね。
はい、それは非常にありがたい話で、もう私のようなジジイは、早いところいなくなった方がいいぐらいですね、は
い、まだまだご活躍ください。
先生がエールをね今喋っていただいたようなことですが、もう一つ先生考えるということについてどういうふうに、
まあ、これはですね、まあ、やはり価値観というところに結びついてくると思います、はいはい、人間すべてのことをやるわけにはいきません、はい、ですから人生すべてが選択の連続ですね、はい、優先順位を決めるということの連続になります、はい、こちらの方がこちらよりも大事だからこちらはほっといてこちらをやろうということになってきます、うん、この選択の基準になりますのがこれ価値観ということになります、はいはいはい、この価値観というのは社会によって特徴がありまして、イタリアなんかの場合ですとどうしても宗教ですね、うん、キリスト教というものが非常に大きな影響を持っております。で私はキリスト教徒ではありませんけれども、イタリア人の価値観を見ておりますと非常に共感できる部分多いですね、うん、特にこう他人に対するこう接し方、これにつきましてはもう全く日本人がまだまだ学ぶべきことだろうと思います。
いいお言葉です、それと高校生大学生の諸君に天野先生からぜひエールを一言送ってください。
はい、これから超高齢化社会がやってまいりますので、はい、若い人たちにとっては辛い時期が来るかと思いますけれども、はい、私のようなジジイはいずれもういなくなりますんで、はい、それを思ってですね、はい、ぜひ耐えてください。
同感ですアルファアカデミックスペクトラム。震災からもう2ヶ月半が経ちましたですけれども、まあ、いろんなことを考えると今この時期イタリアって言いますか他の国から学ぶことは非常に大事なことかなっていうふうに改めて今日の先生のお話を聞いて感じました。特にずっと天野先生の話聞くてやっぱりイタリア人って生きることの名人っていうような気がしますね。そんな彼らが作り出した文化の一つ、特に文学をご専門で研究されてきました、その天野先生がですね、まあ、イタリアに若い頃から取り憑かれて今こういう先生がいらっしゃるということがなんかよく同じ世代としても嬉しく思いますね。特に食住時間、つまり僕は文化だと思うんですけれども、どれをとってもイタリア人は生きる名人だというふうに感じました。特に今日お話を聞いた後ですね、私先生が理事長もなさってる日本イタリア教徒会館ですね、ここでイタリア語に挑戦しようかなと。
ぜひやってください、
はい、
お待ちしてます、
はい、東の東院六角にあります。
さあそれでは天野先生最後の質問でございます、
はい、
先生にとって研究とは何でしょうか。
まあ、趣味が高じてこうなっちゃいましたんで何ですかと言われましても難しいですけれども、 そうですね、
なかなか難しい質問だったでしょうか。
でもやっぱり、まあ、質問が悪いというですね。あの昔登山家にですね、はい、なぜ山に登るんですかと尋ねた人がいまして、そこに山があるからだと、すごい哲学的に深い答えだというふうに言う人もいたんですが、どうもあれはそうじゃなくてですね、何アホなこと尋ねとんじゃお前はと、なもそこに山があるからやんけと、こういう意味でですね、あの有名な登山家は答えたんだという話です。大変失礼ですけれども、研究を生業としている人間に研究とはと尋ねられても、なかなかこう答えに窮するというのが多いんではないかと思います。
ありがとうございます。私たちが住む地球には様々な言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方やものの見方を疑いながら、自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、今夜お迎えしました文化と対話を試みる人が京都大学文学部の天野圭先生でした。天野先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてインタビュアーは、先生のお話を聞いて今の若者を頼もしく思ったおじさま代表、吉田進むくん。
はい、吉田でした。アディオスって言うんですか、イタリア語でさよならは。
それスペイン語です。
あ、そっか、イタリア語で
チャオ。なんて言うんですか、
チャオ。あ、チャオでいいのか。
では最後に皆さんでチャオでお別れしましょうか。
はい、
はい。そして私、秋田美由紀でした。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、来週もどんな文化にどのように対話をしているのか、どうぞお楽しみに。
はい、
チャオ。